んにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。ドッグトレーナー、ペットロス専門士、アニマルコミュニケーターである私が、人と犬が共により幸せになるためのヒントをテーマに配信しています。時々雑談や歌を歌ったりしています。今回は犬の仕事をしたいあなたへというテーマ配信になります。こちらは犬の仕事に興味がある方、将来犬に携わる仕事ができたらいいなという方や、そういう方が周りにいる方に向けての配信になります。前2回の配信では、1回目、犬の仕事をしたいけれど何から始めたらいいかわからないという方に向けて、2回目は犬を飼ったことがないけれど犬の仕事はできますかという方へ向けての内容でお話をしています。概要欄に URL を記載しておきますので、よかったら興味のある方は聞いてみてください。さて、今シリーズ3回目は、犬の仕事をするのに資格は必要ですかというテーマでお話をしていきます。犬の仕事をするのに資格は必要か、どんな資格が必要ですか、これもまたよく聞かれる質問でもあります。まず、犬の仕事、犬に関わる仕事をする上で資格が絶対に必要なのかどうかについてお話をすると、資格が絶対に必要な職種とそうではない職種があるということになります。この資格が絶対に必要な職種というのは、特に獣医師と動物看護師の2つになります。これらの仕事は犬だけではなく、他の動物に関わる場合ももちろんあるんですが、特に命に関わる職種でもあるため、資格が国家資格となっています。動物看護師は人間の看護師さんの動物バージョンで、最近までは国家資格ではなかったんですが、2019年から国家資格となったものです。そのため、獣医療に携わる看護師さんや獣医師さんには国家資格が必要になるんですよね。ですが、犬の仕事や犬に関わる仕事、携わる仕事というものの幅は実に広く、ペットショップの店員さんからトリマーさん、ブリーダーさん、訓練さん、トレーナーさん、お散歩代行さん、ドッグシッターさん、老犬介護業者さん、まあそのあたりが有名どころなのかなとは思うんですけど、実はそれらの仕事をするための資格は全て民間資格なんですよね。国家資格ではないんです。したがって、この資格を有してなければ仕事が絶対にできませんというものは、国家資格である獣医師や動物看護師以外はほとんどないよと言っても過言じゃないですよね。ただし、資格を有してなくても犬に携わる仕事はできると言っても、それは実は私はね、ここがグレーゾーンだなと感じるところなんですが、犬関連事業者として実際にクライアントさんにお金をいただいて事業として仕事をする場合にも、ボランティアさんや里親探し、保護活動をする非営利団体や NPO 法人である場合でも、動物取扱業として地方自治体への届け出と登録をする必要があります。また、この登録を得た上で実務経験を得たり、資格を持っている動物取扱責任者という人をですね、各事業所に置く必要があるんです。この動物取扱業と動物取扱責任者については、環境省の動物愛護法の概要欄に記載があります。概要欄にね、この URL も貼っておきますので、将来的に動物の仕事をしてみたいなっていう方はぜひ一読してみられてはいかがでしょうか。少し抜粋して読んでみたいと思います。動物愛護管理法の概要、動物取扱業者の規制、第1種動物取扱事業者、動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示、競り斡旋、譲渡使用を営利目的で行うものは、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たした上で、都道府県知事または政令指定都市の庁の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び 都道府県知事等が行う講習会の受講が義務付けられています。また都道府県知事等または政令指定都市の長は施設や動物の取り扱いについて問題がある場合に改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要ある場合には立ち入り検査をすることができます。悪質な業者には登録を拒否されたり、登録の取り消しや業務の停止命令を受けることがあります。また使用施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取り扱いを行う場合については、第2種動物取扱業者動物の譲り渡し、保管、貸し出し、訓練、展示を非営利で生業として行うものについて、都道府県知事や政令指定都市の長に届け出なければなりません。業として動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示、競り、斡旋、譲り受け使用を営利目的で行う場合には、営業を始めるにあたって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように動物の所有や使用施設がない場合にも規制の対象となります。実験動物、産業動物を除く哺乳類、爬虫類、鳥類が対象になります。第1種動物取扱事業者と第2種動物取扱業者というのは少し違いがあるんですが、これは第1種が営利目的であること、第2種が非営利目的であることというふうに大まかに分かれていると思っていただいて構いません。この第1種、第2種の中でさらに業種が分かれているんですが、これがですね、主に販売、保管、貸し出し、訓練、展示、競り、斡旋、譲り受け、使用というふうに分かれています。つまり犬の仕事をするために絶対に取らなくてはならない獣医師、看護師以外の資格以外は民間資格であり、必ずしも取らないと仕事ができないわけではないですが、事業者として営利・非営利に関わらず事業をご自身で行う場合には、動物愛護法に基づく届出を出して登録をして、そして動物取扱責任者を各事業所に置くことが必要ということになるんですよね。この動物愛護法に基づく事業の届出というものは、その業種により何が必要かっていうのが異なるんですが、必ずしもこの資格を保有していないと開業できませんということは先に述べた獣医療以外はありません。ただし、その事業者が届出を登録するためには動物取扱責任者を一人設置する必要があるので、例えば A さんがもし犬に関わる仕事がしたい、ドッグトレーナーに自分はなりたいというとき、 A さんがドッグトレーナーを募集している犬のトレーナー施設でトレーナーとしてパートとかね、アルバイトとか、正社員として働くというためには特に絶対必要となる資格はありません。ですが A さん自身がトレーナーとして独立開業したいという場合には、事業者になりますので動物取扱業としての届出と登録が必要になります。動物取扱業の登録を受けるためには、自分の業種として保管、訓練、販売、貸し出し、展示、競り、斡旋、譲渡、使用業の7種のうちから選び、1業種につきの登録が必要になってきます。例えば私自身は犬の保育園の先生を行っているんですが、自分がこの犬の保育園の事業主でもありますので、自分の事業として保管と訓練の登録をしています。この登録は5年おきの再登録が必要となり、また自分自身が動物取扱責任者でもありますので、動物取扱責任者として1年に1回の講習を受ける義務があります。この動物取扱責任者に A さんがね、先に述べたドッグトレーナーになりたい A さんがつくためには、いくつかの条件があるんです。その条件は何かというと4つあります。その4つは、1番、獣医師であること、獣医師免許を持っていることですね。2番、愛玩動物看護師の免許を持っていること。3番、半年以上の実務経験と所定の学校の卒業をしていること。4番、半年以上の実務経験と所定の資格等の取得 をしていること、これらのいずれかを有している必要があるんですよね。ここで初めて国家資格以外の所定の資格等の取得という文言が出てきます。この所定の資格等というのは何かというとややめんどくさいんですが、一つは所定の民間団体が認定し資格として出している資格、もう一つは所定の学校団体が認定している認定資格である場合がほとんどです。学校の場合にはほとんどが大学や専門学校、通信制の学校やスクール、通信スクールのね、卒業とともに取得できる資格となっています。民間団体が認定している認定資格に関してはいわゆる民間資格と言われているもの、一定の知識と技術を持っているよということが分かるという資格になりますね。有名どころで言えば愛玩動物使用管理士や家庭動物管理士、 JKC 公認訓練士などがあります。これらのね、どの資格を持っていればこの動物取扱責任者になれるのかということを知るためには、環境省のホームページよりもご自身が開業する地域の地方自治体のホームページを調べる方が分かりやすいと思いますよ。一例として神奈川県の動物取扱責任者の資格要件を満たす書類を添付しておきます。ただしこの動物取扱責任者になるためには必ずしもこれらのね、資格、民間資格が必要ですよということが絶対ではないんですよね。実は申請業種に関する半年以上の実務経験、常勤の職員として在籍するものに限る、または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の使用に従事した経験があり、かつ申請業種に関する知識及び技術について1年以上の学校その他の教育機関を卒業していることと書いてあります。つまりある程度の実務経験がある、使用経験があるという条件を満たしていれば責任者になることができて事業を開業することができるんですね。私個人の例で言えば、私はこの指定されている民間資格のうちいくつかと、さらに実務経験が20年以上あるということで、いつでもね、事業を開設するための事業は揃っているんですね。条件は揃っています。まあもちろんもう開業してるんですけどね。もしこれを聞いている皆さんが犬に携わる仕事をしたいなと思った時、その時に資格が必要なんだろうかと考えると思いますが、その答えは獣医師、動物看護師以外の犬に関わる仕事であれば当座としてはノーです。あなた自身が自分自身で開業したいというのであれば、地方自治体への動物取扱業の登録と届け出が必要、これが一つ、さらに動物取扱責任者の設置が必要となります。このね、動物取扱責任者というのは何も事業主じゃなくても構わないんですよ。なのであなた自身に実務経験がない、そして資格も取得できていない、じゃあ動物の仕事を開業することはできないのかというと、そうではなくて、そういうね、経験や資格を持っている人とタッグを組めば明日からでも開業はできます。はい。そしてね、取扱業の登録というのは条件を満たせば誰でもすぐに取得できる一方ですね、責任者については動物関連の資格や実務経験がある人間が必要であるということは今までの通り分かったと思うんですが、実際犬に携わる仕事といってもですね、例えばペットフードを作るメーカーさんや洋服やグッズの販売作成の業者さんなどであれば犬に関わる資格を持っていませんという方も多くいらっしゃいます。そもそも必要ないんですよね。うん、こういった犬に関わる仕事だとしても、こういった方々はこの動物取扱いではないので、動物取扱業の登録をする必要もないわけです。犬に関わる資格や民間資格というものについてはですね、今は星の数ほどあります。その中でもしあなた自身の興味やその必要があるなと感じるようであれば、ご自身が勉強して取得されることで、クライアントとなる方から、ああこの人はこういうことに熱心で、こういう分野に技術や知識、経験を積まれているんだなという指針が伝わるもの、それが民間資格になるんじゃないかなと思っています。ただ気をつけていただきたいのは、犬の資格というものは玉石混合で本当に多岐にわたりますので、本当にその資格取得があなた自身にとって必要なのかどうか、それを考えて学びの時間やご自身のお金を投じてくださいね。 当たり前ですが民間資格がほとんどですので、資格取得までの内容やかかる時間という、そして金額というのはその民間資格を出している団体によってかなり差があります。そしてどんな資格でもそうだと思うんですが、資格を取ったからそこで終了ではなくて、資格を取った後それをご自身の活動にどのように生かしていくのか、それを考えて資格を取得するということが一番大切になるのではないでしょうか。ということで、犬の仕事をしたいあなたへ、第3回は犬の仕事をするのに資格は必要ですかということについてお話をしていきました。少し専門的なお話になってしまったかと思うんですが、どなたかのお役に立てたらとても嬉しいです。次回の犬の仕事をしたいあなたへ第4回、こちらでは犬の資格を取る前に必要なことについて私が考えていることをお話ししてみたいと思います。こちらのコーナーはだいたい1週間に1度配信をしていく予定ですので、よければ次回もぜひお楽しみにお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。